このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、山口誠二です。
こんにちは、武田幸也です、
はい。11月の21日から放送分ですね。慌ただしいですね、世の中。まずコロナがめちゃめちゃ増えてますね、感染者が。
冬になったら増えるかもって言ってたけど増えるんだ ね、
私北海道の出張が中止になりました。
そんなわけでね、この収録もね、リアル収録は中止になってしばらくは。
ですね。
今日はズームですよ。
ズームで営業したらいいのかな。
どうなのかな。でもちょっとなんかね、喋りにくいは喋りにくいですよね。なんか間の取り方が。
そうですね。やっぱ僕も唾飛ばして喋るのが得意技なんで、なんかもどかしいですね。
なんかね。入りにくいね、なんか会話にね、一緒のような一緒でないような。
一方でなんかワクチンが思いのか成績がいいとかいうニュースもありましたよね。
なんかガセネタっていうニュースもあるけどもね。
いやいや、いい、成績いいニュースですよ。
そうなんですか。
ファイザーが、9割以上の人にいい結果が出たと。
そうなんです
ね。じゃあ FBOだっけ、アメリカのそういう安全規格の責任者がファイザー以外の、次のメーカーの成績もいいというふうに言ってましたよ。だから今株が上がってますもんね。
とにかくね、どうにかなって、こういう生活がね、早く、なんだろうな、終わることがあるのかな、なんかなってほしいですよね。あれですね、それとアイススケートは羽生結弦君が出ないのかな。
あ、そうなの。
自分が出たらほらみんな大移動しちゃうでしょ。
あ、そういうこと。
そんなん言ってませんでした、今年は。事態、
まあ
ね、いろんなところに影響がね、出つつあるけれど、
今週もしっかり皆さんに役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。はい、
そうですね、前回の残り残りを今週はビシッと、ね、はい、
今日はちょっとそうですね、前消化不良だった分をもう少しちゃんとしようということですね。このコーナーは、ユニボイス3、違う、
ユニボイス
3次元コードについて、ご紹介します。
はい、これがですね、前回の、エンディングの時ですかね、最近封筒に、ボイスユニボイスっていうコードがついてて、視覚障害者の人にも配慮した、書類系のものがね、結構増えてきたよみたいなことをバタバタバタバタバタとお話ししてたんだけれども、さてそれってどんなんなのかっていうことを、
どんなものなのか私もさっぱりわからない。
あ、本当に、そうなんですね。これね、今ちょっと私手に持ってきたんですけど、昔 SP コードとかっていうのがね、はい、はーんと思われてる方もいらっしゃるかもしれないけれども、はい、
はいはいはい、
ね、画面に映してるんですけど、
二次元バーコードですね。四角いマークで、黒と白の、がなんかたくさん縞模様のように、網目模様のように、
そう、見える方なんかはね、 QR コードに似てるけど、なんかちょっと違うみたいなね。
QR コードよりもちっちゃいですね、一つ一つが、
一つ一つの四角がね、ちっちゃい、
模様が複雑です。
はい、になってて、でそれあの視覚障害者の人にも分かるようにこう切り欠きがね、そのコードの近くには切り欠きがついてるんですね。ここついてますね、はい、ポチッ と, これ封筒なんですけど、
その近くにユニボイスのコードがあるよっていう印ですよね、
うん、そうですね、触って分かるように、うん、封筒とか、パンフレットとか、あと何でしょうかね、書類系のものなんかにちょっと切り欠きなんかがついてたら、おここにの近くには何かがあるんだなと思ってもらえるような感じのものですね。でこれ、私手に持ってるのは住友生命さんの、毎年この時期に送られてくる、全契約者の方7万人って言ってはったかなに送られている契約のしおりなんですね。年末調整の時に使われるようなあの書類が入ってるやつに、視覚障害者の人にも分かるようにっていうようなコードを、去年からねつけていただいて、その時はね視覚障害者の私たちのグループの人なんかにもね意見を聞いてくださったりしてつけていただいたやつですね。であとマイナンバーのね、案内とか国民年金の、あのお知らせにもついてますよね。あとどんなんかな、国から送られてくるものとかいろんなものに最近ついてるの でじゃあそれどうやって読むんやろうっていうのをちょっとやってみたいと思いますね。で私はあの今日は
16時3分
iPhone ですね、スマホで読むんだけども、楽楽本なんかでもね読み取れたりとか、あとそうですね、あの SP コードを読み取るようなね機器がありましたよね。あれなんかでも互換性はあると思うんですね。ちょっと読んでもらったらいいと思います。で iPhone のアプリだったらですね、
花の名アットトークショートカットボイスオブデイジー QR ユニボイスグラインド、
ユニボイス、ユニボイスっていうアプリがあるんですけど、
はい、右上に音声ヘルプボタンがあります。
もう立ち上がっちゃったんですけど、これユニボイスブラインドって視覚障害者の人も使いやすい、ユニボイスを読むためのアプリです。
800文字、漢字を含めて文字データ800の文字分を一つのマークに記録できる二次元バーコードですと。で、それを、スマホのユニボイスというアプリケーションで読み上げさせることができます。
今立ち上げました。で、封筒の、封筒でもいいんですけど、その切り欠きがあるところですね。切り欠きがあるところにこのコードを、スマホを10センチぐらい離してかざすとスキャン、コードがスキャンできるとこの読み上げが画面が出て真ん中あたりを触ると、
住友生命からご契約者の皆様への大切なお知らせです。
ということでこれが内容ですね。
契約内容のお知らせや控除証明書が同封されております。
各種あんまり行くと個人情報まで読むんじゃないですか。
コールセンター、
個人情報はないですね。
ないんです。
この通知物は住友契約内容のお知らせや控除証明、各種お問い合わせにつきましては 0120-307-506リンク
で、こういうふうなあの電話番号とかメールアドレスなんかが入ってたりすると、もうリンクになってるので、じゃあこれって何だろうと思ったら、ここからちょんちょんとしてもらうと電話がかかったりするというね。それが便利なんですね。読み込むだけじゃなくって、そういうところまでできちゃうという、ものが最近いろんなものにつき始めましたよ。
はい、導入例がね、ちょっとホームページに載ってました。
うん、
一番皆さんが目にする可能性が高いのは年金定期便だそうです、年金定期便のお知らせのハガキの中に、ユニボイスはついてるそうですので、あとは市町村によっては水道の検診票とか、
水道結構ついてるものがあるみたいですね。
パンフレットとかにもついてるそうです。ということでこういうのが今増えてきてるんですね。
そうですね。
このアプリケーションは無料ですか？
アプリ無料です。
アプリケーション無料。スマホを持ちだったら使える可能性が高いんですね。
そうですね。iPhone もありますし、Android のアプリもありますね。
なるほど。
結構国とか行政のものについてるのが多いってイメージでしょうかね。
そうですね。
はい。処方箋薬局なんかでもつけてるとこありますね。
なるほど。
うん。
OK です。わかりました。ということなんで、なんか郵便物が来て、丸いちっちゃな切り欠きがある封筒とかが来たら、ユニボイスがついているかもしれないと思って、そこを読ませてみると、その音声情報が出てくる可能性があるということですね。
これって何だろうっていう時にね、
いつの間にかそんなサービスが始まってるんですよということです。
そうですね。冊子なんかにもね、はい、1ページずつについてるものもありますね、
ぼちぼちなんですね。でも、
広
がりがなんか一斉にじゃなくて、東京都の印刷物にはほとんどついてる、総務省の印刷物もついてるみたいなことを書いてます、
はい。山口さんからも何かあったのでは。
はい。で、私ね、ちょっとこれに関連してなんですけども、どこに出たんだっけ、あ、これちょっと、これはね、本当は皆さんにちょっと秘密にしときたい内容かもしれないですけどですね、ナビレンズという、二次元バーコードのようなものなんですけど、さっきの、コードよりもうんと少なくて、25×25 のマス目の中で、
あ、マス目が少なくてですね、はい、
一つのマークは大きく拡大してもちっちゃく拡大してもいいんです、で25になんかブルーと黒とピンク黄色があったりなかったりの組み合わせで、いろんな情報を表示できると。多分こんなにドットの数が少ないので、そんなに込み入った内容は言えないんだろうと思います。
どうなんだろうね。でも色があるからなんかもっと増えるような気もするんだけど、
ただですね、
あ、
色があるからその要素を入れるとちょっと増えるのかもしれない、
で、
これはね、実はね、ちょっと外国のね、スペインとかニューヨークの街並み見たら、ここは地下鉄の入り口とか言って書いてるところに大きくこの、コードもナビレンズもドンと書いてあるんですよ、でね、スマホでこのソフトを入れてるスマホでかざすと、随分離れた遠くのやつでも見つけたら、ここ地下鉄の入り口とか、何番線とか次の電車は何時に出るとか言ってくれるんですって。
QR コードのカラー版っていうイメージでしょうかね。
そんな感じですね。
特に視覚障害者の人が、それを見つけられるってことはないけども、それが読めたら助かるよっていう感じ。
というのでね、で、今までのものはすごくちっちゃくて精密で、うまく当てないと読めなかったのが、これすごい大雑把で大丈夫なんですよ。遠くにあっても、
QR コードもね、ちょっとカメラが映り込んだだけでも読んじゃうもんね。
そうそう、だからすごく見つけやすいもので、カラフルな模様なんで、デザイン的に綺麗なんで、いろんなところにこう表示してあるんですって、
あ、モザイクっぽいんですね。
美術館の中とかにもついてるけども、外のサインとかにもいっぱいついてると、そうで、まあ、すごく読み取りが早くて30分の1秒とか書いてます、で、ピントを合わせる必要がありません、距離が離れたものでも大丈夫です、それから、方向性とかどっちを向いているとかいうことも情報の中にありますということで、なんか外国を中心に、流行ってきてるそうです。すでにニューヨークの地下鉄には全部導入されてるそうです。
日本にも来るかな、
で、これをちょっとね、皆さんがスマホをあちこち向けてうんうんというのが、大変なんで、ちょっと私ども今扱い始めてるその顔にかけるタイプのカメラがついてるタイプね、 と合体してもらえないかなというのを一生懸命今働きかけを始めようとしているところです、
うん、どのカメラでしょうね。内緒ですね。
ちょっとまだ分かりませんね。
はい、
うん、それができるようになるとちょっとアドバンテージ大きいですね、
うん、
勝手に捕まえて情報を言ってくれるわけですから、顔を向いた方の、
うん、普通のね、うん、今の白黒の QR コードでもね、お店の前によくボーンってあったりね、あちこちにしますけど、うん、
増えてきてますね、
うん、
うん、
この間ね、うん、長くなるから後にしようっと、まあいろいろ増えてきてるっていうことですね。
うん、
はい、
ということでナビコードというのが日本にも出てくるのかもしれないです。今日のブレックコーナーはまた残念ながら、新商品をコンビニで見つけてくるというのができなかったので、私の、農作業の近況報告をさせてください、
うん、
ここのところ葉っぱものの収穫が多くなってましてね、葉っぱものは周期が短いものですからどんどん進んでまして、とりあえず一番近いところでは昨日私はナスとピーマン、
ナス
ピーマンがまだ残ってたのを抜きました。
長いな、長いですね。
ナス2本しかもの残してなかったんですけど、ナス2本抜いて実は23本収穫、うん、
すごいじゃないですか。秋ナスになるの？それは
秋ナスです。もう冬ナスになりそうで、うん、でピーマンはね37個取れましたよ。
まだまだいけそうなんですか、ピーマン？
え、
ピーマンまだまだほっといたらいけそうなの？勢い、
いけるんじゃないかな。日当たりのいいところだったりしたらいくんじゃないかな。
うーん、
もううちは奥さんがもう次のものを植えたいから抜いてちょうだい。
もうええわっていうことですね。
冷たいんですよ、はい、ドライなんですよ。
はい、指令が出たということで、
シシトウも抜きました。
うん、
シシトウも9本取れまして抜きました。これ全部何個できたんだろうな。みんなすごいですね。収穫量が何百ですね、1本の木から。
プランターでおすすめできるのって何だろう、う
ん、いや、ナッパものは全部 OK でしょう。
割と簡単なんですか？
うん、僕は一体今シシトウもピーマンもナスもみんなプランターで大丈夫ですよ。ちょっと深めのタイプがいいですね。
ぜひぜひ皆様もキッチンガーデンやってみてください、
はい、ということで今日のブレイクタイムの音楽何でしたっけ？
今日はね、もうね、11月半ばでもうそろそろどうかな、冬が始まるよ、牧原のりゆき。
長袖のシャツを スはケーキを売ってたけど、今年の僕には怖いもの
役立ち情報を始めます、ちょっと前にさらりとご案内した、ものの中の一つ、
バタバタバタっとねいっぱい紹介してもらった中の一つ、
分かりにくかったんじゃないかと反省しておりますが今日うまくいくかな、その中の一つエンジェルアイスマートリーダーを少し丁寧にご案内してみたいと思います。中国の会社ですごい若い技術者がねもう何年も前から試作品をできては持ってきてくれてたんですよ、うちは日本語にするときにすごく審査が厳しいので、ここダメあそこダメあそこダメって言ってる間に、ちょっと実は他の会社の方が先に売り始めてるという状況もありますけれども、ものは同じものになります。で、形はですね、重さが 25g の、ちっちゃな、四角い箱ですね。
箱。
ちっちゃい箱、マッチ箱のちっちゃいのみたいな形してますけど、
重さは 25g、ね。同じようなエンビジョンの方はライターぐらいの大きさだったけど、今回はマッチ箱感じ。
マッチ箱、まあ、要するに、何ですか、前の王冠マイアイをご存知の方だったらそれよりは若干太めという感じのほぼ同じ形をして同じようにメガネの、つるの部分に、磁石で装着できます。
はい、
で電源を入れますね。ちょっとしばらくかかりますので聞こえてきたら、今スイッチ入れましたけどついたかどうかがねちょっと経って音楽は流れ始めないとわからないんです。で、この商品はもう操作が優しいのが特徴ですね。あ、何ができるか、全然言ってないわ。すいません。メガネのつるにつけて顔の前の方向に向かって、
あ、ちょっと聞こえてきましたね。
という音楽が流れて、ここでこんなにのんびり音楽を聴く部分にはならないんですけど、
1927昭和2年5月の読売新聞が神戸誠二郎の息子の清吉が俗略城の所有権を主張していると報じたことで、
何を言わせてるんですか。
ちょっと止めますね。中断しました。今ちょっと電源が入ったら目の前に文字があったもんですから、もう見つけたら何としても読ませようとガイドしてきますね。
今回は右へとか左へとか遠くにしろとかね。
左へもうちょっと遠くとかいっぱい言いましたけど、このようにこうガイドをついてるガイダンスがついてるのが特徴ですね。なので全く見えなくても視界に文字があると、こうやってこっち向いてあっち向いてっていう通りにすれば読み上げるということです。縦書き横書きを自分で設定しなきゃいけなくないけないという時代がありましたけど今は自動になりました。よく似たような商品のオーカムマイリーダー2と比べるとどうなのというとまあかなり近いというのがどっちが優れてるとかうんぬんはちょっと私まだテスト量が足りないのでわかりませんけど、まあまあ読めるんじゃないですか。
お値段も近かったでしたっけ。お値段も近かったでしたっけ。
値段はねこちらの方が安いんです。値段はねこの機械は、 今非課税になってないので217,800円かな、でスタートしますけれども、やがて非課税になれば198,000円になる予定です。
拡大読書記枠、
198,000円の税金そのまま載せるともっと高くなるんですけども、その分はメーカーとが協力して少し、キャンペーン期間中ちょっと値段を下げているということですね。
それは文章を読む以外にも何かできたんですか？
これはね、文章を読むだけです。
はは
で
特化したやつ、
完全な読書機ですね。これは値段的にも、王冠マイリーダー2と一緒です。読み上げ精度が同じぐらいだとすると、もうこっちの方がオートマチックでいいかという気もするんですが、さっき聞こえたみたいに、的を捉えるためにああだこうだといういっぱい指示が出てきますので、それを良しとするかしないかということだと思います。例えば全く見えない人だったらこのガイドがあると必ず読めるから安心という方はおられると思います。一方でぼんやりでもなんかこの辺になんか書いてあるなとかいうのがお分かりになる方は、王冠マイリーダーのがここ読めってこう行まで指定できますからね。
最初から最後まで読まなくてここだっていうのね、
ここ読めとかこの辺は何書いてんのとかいうふうにやるから、まあ読みたいところ必要なところを必要に読んでくれるということで、というのと、ここ読めというまでだと操作は早いですね。あの機械はここを読んで認識したらすぐ読み始めますから、この機械認識中でついてのんびりと音楽が流れたりしますから、
もう全部読もうとするから時間がかかるのですか？
ちょっとゆったり構えて使わないといけないですね。ということなので、シンプルに言うと全盲の方で機械操作に慣れてない方にはおすすめじゃないかな。細かい概要も全部流れてきます。
結構ね、紙を持ってその目線を合わせるのっていうのが難しいっておっしゃってる方も結構いてはったので、そういう方にはいいよっていう、
そういう向きとか云々がもう不安だとおっしゃる方にはとか、王冠のマイリーダーでうまくいかなかったという方はぜひこちらは一回チャレンジしてみてほしいと思いますね。で、声は男の声と女の声と変えられます。で、スピードも、自由に変えられます。
今の速さはゆっくりめの方ですか？
男の声のややゆっくりめです。どんどん速くなります。それから、あとなんだ、こんなところでいいのかな。あまり複雑にするとこの機械の良さが消えていくような気がしますね。
こういう手のものって
重さも全然ならないですよ。軽いですよ。で、保証期間は1年間2年、1年間で、バージョンアップはあれば無料で行いますということです。
比べるとしたら、こういう手のもので比べるとしたら、さっきに話に出たオーカムの、
機能だけで言うとオーカムマイリーダー2が一番近いですね。
でもうちょっとあのなんだっけ、いろんな機能も欲しいわって言ったら、オーカムマイアになるのかもしれないし、
機能なものを求めると人の顔とか色とかいろいろ言うオーカムマイアイ2がそのよりも、ちょっと上のクラスであって、さらに周りの状況まで喋るというエンビジョンがあると、エンビジョングラスがあると、
でその辺になってくるとまたエンビジョンアイグラス、エンビジョングラスでしたっけ？
エンビジョングラスは、スマホのアプリと機能の差があんまり今ないので、追加の機能が入ってくるとどう変わるかまた分からない、皆さんの価値が変わると、
今のところこういう系のものって3つでしたっけ？
今はそうですね、
あ
とは我々の知らないところで言うと、おそらくメーカー同士では特許の問題とかでバチバチ戦ってる可能性がありますね。ちょっと我々にはもう関係のないことだと思いますけども、 販売が突然止まったりとかしなければいいなという心配はしてますけど、
うん、この3つはシステムギアビジョンの方でどれも試していただけますよね。
ビジョンはいずれも扱いますね。一応輸入発売元をやります、
うんうん、日本ライトハウス情報文化センターの方でも3つともお試しいただけます ね、 すね、
自動的に、ライトハウスの情報文化センターとか、うん、まあ主なところですね、
うん、
こういう機器が見れるところではご覧いただけるような日は近いと思いますが、ただ、うん、普通の拡大読書機ほどたくさんサンプルを、あちこちに置いてというのはちょっと財力的に難しい問題があるので、予約制で場所とか日時を決めてということになるんだろうと思いますので、そういうニュースが欲しい方の場合は、システムギアビジョンとか、日本ライトハウスさんとかにお問い合わせいただいたらいいと思います。
うん、お近くじゃない方はどうしましょう。
もう直接お問い合わせいただければ、例えばシステムギアビジョンだとスタッフが日本中一応出張していくチャンスはあると思いますので、うん、その時にお声かけしてみていただくとか、うん、近くの販売店さんでその場を作るとか、うん、いうふうなことができるんじゃないかと思います、
うん、はい、
はい、ということで今日はエンジェルアイという、うん、天使眼と書いてエンジェルアイという機械をご紹介しました。
はい、ありがとうございます。
マニュアルいらないのがいいですね、
うん、
と思いました。
何もしなかったですよね、タップの。
私もマニュアル読まずじまいです。
うん、
ということです。じゃあ、今日の情報、お役立ち情報はこれでおしまいです。はい、今日も、ありがとうございました。
うん、
たくさん盛りだくさんでいろいろ喋ったので何を喋ったか忘れてしまってました、
だって今日は文字を読むがテーマのようなね、
コードが中心でしたね、
うん、のものをずらずらっと、
なんだっけ、ユニボイスという、もう日本 で、 でき導入されてる3次元バーコード、
うん
うん、ソフトを入れると、無料のソフトを入れておくと中の内容を読んでくれますよっていうやつね、
うん、
それから僕が紹介したのはまだ日本ではお目にかかってないんですけれども、ナビレンズというなんかカラフルな、
うん、
市松模様のようなカラフルな模様が外国では流行り始めてますよということです、
うん、
これは遠くまで見つけることができるというのが特徴ですね、
うん、先日ね、
はい、
大阪市の施設にね、視覚障害者の方が来た時の接遇研修みたいなのに私呼んでいただいて行ってきたんですけど、
はい、
博物館なんかで最近 QR コードっていうのね結構ついてるんですよね。
QR コードですか、
うんうん、物の横にね、
うん、
あれなんかも
QR コードってどうなのかな、読ませるときやっぱり近くまで持ってきてうまいこと写真撮らなきゃいけないのかな。
いやいやいや全然ですよ、読ませたくなくても入り込んだら読めちゃう。
あ、そうなんですか。じゃあ、かざしとけばいいわけですね。
そうですね、もう映したくないのに、はい、カメラで起動するのでカメラを向けてたら、うん、例えば QR コードも読み取るような設定にしてたら写真写したいのに QR コード読めちゃったみたいなことになるんだけども、それぐらい簡単に撮れるんですね、うん、きっとナビレンズもすごく撮れると思うんです、
うん、私が紹介したナビレンズも同じようなものですね、
うん、ですよね。だからもう映り込んだら読み込みちゃうんですね、うん、
距離を伸ばすのにちょっと一工夫したのと、カラフルで綺麗にしましたということなのかな、
うんうんうん、結構ついてて、で QR コードなんかね文書情報すごく少ないので URL なんかが貼ってあって、うん、そこの、博物館なんかだったらその展示してあるものを説明している YouTube チャンネルにね
移動されてるんですね。そっちに繋がるわけですね、うん、なるほど。
うん、
使い方で
そんなものも、うん、結構大きく表示されてて、まあ、弱視の人は分かるんだろうけど、うん、視覚障害者の全盲の方なんか分かんないよねみたいな感じで、そういった QR コードがここについてるよっていう なんか目印があったらいいね、もっと楽しめるようになったらなるのにね、みたいな話をして帰ってきてよ。
うん、まあ世の中でそれが当たり前というのがちょっとまだ浸透十分してないですね。
うん、
なるほど、わかりました。
はい、
あと私のご紹介したエンジェルアイは12月ぐらいから出荷が開始されるんだそうです。
うん、
で給付の申請はしてみれば、多分おそらく日常生活用具になる可能性が高いんですけども、自治体によっては、従来の拡大特色の定義がものすごく厳格に運用されてて、
うん、
と読み上げ式の拡大特色と同じ機能なんですけど、なかなか認められないみたいなことが起こる可能性があります。
結構多いですか？でも
ないですね。
多い、
はい、
結構あの通るところ多いですか？
あ、遠いところはもう徐々に増えつつあるということですね。
うん、
私もあの最近はどっか遠くに行くと必ずそこの市役所に行って、そこの人たちにもうあの定義は合ってるんですから、細かい条項が追いつかないのにそれに縛られるのやめましょうよって言って回ってます。
うん、
もう何しに来たのって感じがあるかもしれませんけど、
うん、
もうこの年だからそれぐらい言わせてもらおうと思って、
まあね、欲しいなと思ったらぜひぜひ役所の方に掛け合って手に入れてほしいです ね、
うん、ですね、はい、頑張っていただきたいと思います。
うん、
ということで、来週はですね、来週はあれですよね、ビジョンパークの和田さんに出ていただくんですよね。うん、
はい、
ということで、神戸にある、ビジョンパークという施設で
神戸アイセンターの中にあるね、
はい、お聞きしたいと思います。それから、もう一つは食品ロスについて、ちょっと前に触れましたけどおさらいをしてみたいと思ってますので、うん、ぜひお見逃しなく、お聞き逃しなく。
うん、
ということで、はい、今日はこれでお別れしたいと思います。
はい。
はい、どうぞお名前は。
あ、そうだ、YouTube チャンネルもまた見てください。
はい、武田幸雄さんと山口誠一でした。
はい。
失礼します。
はい、さよなら。
しまうよ幻みたいな朝の感情汚染、ハートビートがせかして刻むよ渋滞、抜けたら早足で会いに行こうよ。誰もいないし君もいないし、僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし